僕今43歳でちょうど多分本当ナウシカとかラピュタとかああいうのを本当幼少期から見せられて本当ジブリ映画とともになんかこう育ってきたような世代のような気がしますね。82年生まれなんですよ。
82年。
はいはい、
矢部太郎がもうすぐ85だよね。
そうですね
関係ないか。
いやいや、もう気がついたらトトロをテレビで見てるみたいな世代でもあるんですよ、ギリギリ。
なるほどね、
はい、だからで、まあ、まあジブリの何ですかね、あの制作にも携わったんですけど、
ま
あ
めちゃくちゃ、いろいろお世話になってます。
あ、いやいや、めちゃくちゃ、まあそのいまだにその当時からの作り方っていうのはある意味こう続けてこられてる、まあまあ、この日本のアニメーション業界の中でも結構稀有な存在じゃないですか、ジブリって。ある種こうガラスパゴスのような風にも思えるんですけども、なんかそういう意味ではすごく手書きにこだわってる、そのアニメーション制作スタイルっていうものをすごく象徴してるような存在とも思えてて、でまあ今こうどんどんこう日本のアニメーション業界作り方が多様になってきて、結構手書きのその技術って結構失われつつある側面もあるなとは思ってて、
あ、そうなんだ。
まあ、決して別にあの才能を持った若者がいないっていうわけじゃないし、別に手書きをやらせればすごい上手なアニメーターってあのたくさんいるっていうふうな意味ではあの変わらないんですけれども、まあでもあの結構テクノロジーとかの発展とか、まあ、3D とか、まあ、今だと AI とかが入ってきつつあるというか、まあ、まだ使い物になってない感じはするんで、まだその辺の波はこれからなんですけど、あの、まあ、今後どういうふうにこうあのアニメーション業界って変わってくんだろうなっていうふうなのはすごく不安なあの時期というか、変化が激しすぎて、まあ、スピードが激しすぎて、あの世界の状況の変化みたいなのが、まあ、どういうふうにこの先あの鈴木さんってこうこの辺の映像業界って見てんのかなっていうのはちょっと気にな
る。難しいことい
きなりすみません。
いやいやいや、いいんだけど。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は1月16日から麻布台ヒルズギャラリーにて開催される展示、劇場アニメルックバック展押山清隆千の感情を記念して行われた押山監督と鈴木さんの対談の模様をお送りします。本展では押山監督と本作に携わったクリエイターたちがどのように原作の世界観を紡いでいったかという点に着目し、漫画作品がアニメーション作品として昇華されていくまでの軌跡とこだわりを紐解きます。まずはこんなお話から。
まあ、僕どっちかというとね、まあ、プロデューサーって得な役回り でどういうことかって言ったら、高みの見物、
はいはい、野獣馬っていう、はい、
そう野獣馬の部分がやっぱあるんだよね、はい、でまあ映画っていうのはね、まあ、これアニメーションに限らず実写もそうだけれど、そのなんていうのかな、技術革新とともに進んできたじゃない、
はい、
発展したじゃない、
はい、
進化したっていうのか、うん、でそれはね僕ね嫌じゃなかったんですよ、うん、っていうのか見てるのは面白かった、
うん、
だからいわゆるアナログからデジタルで、うん、まあ、ジブリの場合僕の記憶だと初めて、うん、そういうものをね導入したのが確かもののけの最後の方、うん、でそういうのもね誰が決断したかって言ったら実は僕だったんですよ。
ああそうなんですか、
うん、でそれはだって、ま、間に合わないっていうのも一方にあったんだけれど、うん、それによって何ができるんだろうっていう、うんうんうん、その興味があったんだよね、
じゃあ、うん、ダイダのゴッチのなんかこうああいう透明感のあるキラキラしたエフェクトとか、うん、そういうふうなのも
で、まあ、ちょっとねだけど質感というのかそういうものの違いが若干出ちゃって、
は
い、それをどうするっていうんで、
うんうん
うん、あれしたのもよく覚えてるけどね、まあでもあれも ほとんどね手書きでやってきて、ね、最後の最後にそれをやらざるを得なかった、はいはいはい、
まだ仕上げを絵の具で塗ってますもんね、あれね。
です、はい、でそれを最後の最後、
はい、
仕上げをデジタルでやるっていう、はいはい、考えたらむちゃくちゃだよね、
うんうん、
だから事の重大さっていうのか大変さをよく分かってないから僕はそういう決断が できたんじゃないかなって自分では思ってますけどね、うんうん、でそういうことで言うとどこへ行くかっていうのはやっぱりそこに誰がいるかっていうことで、うんうんうん、そう新しい技術をやりたい人はね、うん、やっぱり僕は受け入れますけどね、
うん
うん、でどうなるかに関してはね、うん、どっちかというとやっぱりね高みの見物っていうのか、うんうん、野獣馬なんですよ、うんうんうん、だから新しいものが出てくると好きですよね、
うんうん
うん、だから大した答えは言えないんだけどそれが僕ですね、
うんうんうん
うん、だからまあジブリがねだから松井だからあなたの質問の中で何故この手書きにこだわってずっとやってきたのかってこれそもそもなんですよ、
うん
うん、そもそもってのはどういうことかって言ったら何しろジブリは宮崎駿と共にやってきたでしょ、
うんうん、
そしたらあの人は手書きしかできないかなっていう、うんうん、これが本当の理由だよね、
はいはい、
うん、これでなんとかね、うん、コンピューターっていうのかそういうものに、うん、慣れ親しんで、うん、そういうものも導入しようと思ったけれど、
うん、
やっぱり無理でしたね、
うん、
それが本当の正直なところ、
はいはい、
うん、隣で丸くんは大変だったもんだからあれがジブリのね、
はい、
最初の、
はい、
全フルデジタルだよね、
うんうんうん、
そうするとああいう作品でフルデジタルやるっていうのは面白いなと思ったわけ、う
ん、いやこの隣の山田君とこのルックバックちょっと共通してるところがあって、
うん、
原画の線をそのまんまスキャンして、はい、着彩してるじゃないですか、はい、隣の山田君、はい、これもそれにほとんど一緒なんですよ。
そうなのかね、
はい、だからめちゃくちゃ大変だったんですね。原画をそのまんまそれに仕上げしてもらってフィルムに出すってことをしてもらったんで修正も入れづらいし、あと動画さんも動画を入れづらいというふうな、はい、原画に線のニュアンスを合わせなきゃなんないとかですね、
は
い、
これ世の中は本当面白いんだけれど、ディズニーのね制作の中心人物が山田君見て、
はい、
それでジブリ来たことあるんですよ、
うんうん、
質問はただ一つ、あれどうやって作ったの、
はいはい、
分からないって、
うんうん、
だってはみ出しちゃうんだもんね。
そうですね、
そうだからまあ高橋さんというのはコンピューター得意だったね、はい、
あそうですか、
あ、まあ、大塚さんもね好きだったけれど、はいはい、でも本当に詳しかった、機械に一番詳しいのは高橋
さん宮崎さんは近くに大塚高畑さんみたいな存在がいてもやっぱコンピューターに慣れ親しまなかったんですね。じゃあだから宮崎さんとか高畑さんのまあ魅力みたいなこともまあ聞きたかったところなんで、
なん
かすごくある意味その人間臭さっていうんですかね、だからこうなんかロジカルに進まない感じ本当にある種偏りがあるような人間性みたいなところってちょっと面白いなっていうふうに僕は思うところで、
宮崎駿はロジカル関係ない人だもん
ですよね。絵で気持ちよく描けることが正義みたいな感じになっちゃいますしね。
その通り、
飛行機のフォルムもこうね、物理法則っていうよりかはこのフォルムだった方がかっこいいしこの方が飛ぶはずだみたいな感じのこう自分のこうなんか
風立
ちぬ思い込みがすごいじゃないですか。
風立ちぬはどう思ったの、あのゼロ戦は。まあ、そういうのは詳しいんですか。
僕は、まあ、詳しくはないんですけど実際にゼロ戦を見には行ったんですよ、
はい、
参考、
はい、
まあ、実際に見たこともないしエンジン音とかも聞いたことないんで。
どこ行ったの。
立川の方のなんか飛行場、なんか西東京の方の飛行場でイベントがあって実際にそこでエンジンかけてみるみたいなことまでやってくれたような気がするんですけど、絵になった時にあんまり正直その魚の群れみたいになってたんで正直そうですね。だから実際のゼロ戦の映画の中だとちょっとこう現物とはちょっとよく分かんないなっていう風な感じでしっかり見せてなかった印象というかそういうイメージです ね、
はい、ゼロ戦のデザインが嫌いだったの、
はいはい、だから描きたくなかったんですね。
そう、
はい、
描きたくないっていうのはデザインが嫌なの。
あ、はい、
戦争に反対とかするんじゃないの、
はいはい、
ゼロ戦そのもののデザインが下手だと思ってたわけ、
はいはいはい、
だから自分流のデザインをしたんですよ、あれ。
旧式単線っていうか
あっちがメインになったんですね、はいはい、
困りましたよだから途中から参加する人でねゼロ戦だって言うと本物のゼロ戦を書く人いるわけよ、
はい、
そうするとその人呼んでね、はい、お前はゼロ戦のことは分かってないってやるわけじゃない、
はい、
これは大変だったよね
君たちはどう生きるかとかでもう すごい急な階段を、まあ、お父さんが駆け上がる、はい、主人公のマヒトが、まあ、マヒトが冒頭駆け上がるっていう風なシーンあるんですけど、急な階段で僕実際にこう駆け上がろうとしてみると、やっぱこう足の運びみたいなのが絵的に綺麗には上がれないなと思って、でやっぱ多少そのやっぱ膝の位置みたいなのを外側にやっぱりこうある種ちょっとガニ股に見えるような走り方をしないと、これは駆け上がれないと思って、そういうラフを上げたんですけど、まんまとやっぱそうじゃないっていう風に、もう階段駆け上がるのはもうこういう風に膝ま前にした走りで姿勢が上がって戻ってきましたね。はい。
それは申し訳ないけれどしょうがないですよね。だって彼の中にイメージが最初からあるんだもん。それでありえないことをやるのがアニメーションだと思ってるんだよ。うんうんうん、やっぱり、
はいはい。
そうなんですよ。
リアルにこう。写実的にやるのはまあ二流みたいな感じの認識多分してる、考えてるじゃないですか。
二流ってのかね、うん、好きじゃないのよ、
はいはい、
楽しくないわけ、
はいはい、
いやだから嘘を書きたいんですよ、
はいはい、わかります
手で書くんだから嘘書いた方がいいじゃんって。
そうですね、確かこうアリエッティの時かな、アリエッティのお父さんがハンダ付けをして、
はい、
家でこうやってるんですけど、その時こう一瞬こう炎が煙が上がるんですよ、ハンダをつけた瞬間に。でその煙の上がり方を、まあ、隣ちょうどパンダネとタバコ姫多分短編作ってた宮崎さん、はいはい、すぐ後ろに行って、うん、何描いてんのみたいな感じで見せて、なんか多分エフェクトを描いてるの面白そうに見えたんでしょうね、うん、ここ膨らましてポンっていう風に膨らました方が楽しいんじゃない、いいんじゃないみたいな感じでアドバイスされて、ああこれはリアルじゃないけど、いや確かに宮崎アニメこういう風なところでこういうショック感のあるような絵を入れたがる、こういう動き見るなっていう風にその時すごく、あジブリの仕事してるっていう風に思いました。
だから宮崎はね、
はい、
トトロ、
はい、
自分で描きたくなかったの。
あそうなんですか。
全部近藤気分にやらせたかったの。
へえ。
でなんだかって言ったら近藤さんはね、
はい、
リアルに描くわけよ、
はい、
で本当はその世界にしたかった、
はいはい、
そうするとあれ5歳かな、はい、めいちゃんは、
はい、
そうすると、
はい、
ね、なんていうの、前のめりか後ろのめりなのよ、
はい、
歩くときに、
はいはい、
そうするとまっすぐはならないでしょ、
はい、
そうするとそれをやりたかった、でも自分にはできないのよ、
はいはいはい、
なんでかっていうと彼がやると、
うん、
ね、まあ、そう、はい、なっちゃうのよ、
はい、
だからこれはね、はい、本人がね、俺がやったら作品がぶち壊しになるからこんちゃんにやってもらうって
。それで高畑さんと取り合ったんですね。
そういうことです。で分かってんの、
はいはい、
リアリズムで言ったらこんちゃんの方がね自分より上だって言って、
はい、うん、ホタルの墓がまさにそういう、ね、映像になってましたしね。
そう、
はい、
でもまあだから面白い人だよな、あの人は。
もう今 AI のもう画像、動画生成、画像生成 のテクノロジーがとてつもなくてですね、もうもう手書きなしにも手書き風のアニメーション作れちゃうんですよ今で。映画作ってきたそのプロじゃなくても誰でももう長編映画がアニメーション表現、しかも手書き風でも作れちゃう、もう手書きに関わらず実写風でも CG 風にでも作れちゃうっていう風な時代になった時に、今後多分結構そのみんなそれを使い始めて、多分映像作品ってインフレっていうか、もうものすごい数の作品数が今後生まれてくるなっていう風に思ってて、ってなった時に、まあ、これまでまあ手書きアニメーション、まあ、ある種職人技術のような集団でもってしかアニメが作れなかったっていう風な、まあ、状況っていう風なのはある種、まあ、自分たちのこう既得権でアニメが作れてた状況だったんじゃないかっていうぐらい多分、うん、まあ、逆に、まあ、絵描いてた人たちは今後どうやってそういうその、まあ、無数に出てくる作品と。
僕から質問していいですか、
はいはい、
CG アニメっていうのは出てきた時はどうだったの。
まあ、僕はまあ視聴者の立場だったんで、そのディズニーのピクサーとかが出てきた時はだったんで、正直面白ければどっちでもいいっていう風な多分感じだったと思います。
それは分かりますよ、
はいは
い、いやだから僕は AI だろうが CG、はい、CG だろうが AI だろうがやっぱり絵心がない人がやってるやつはダメだよね、
うん、
じゃない。 絵の芝居をちゃんと分かってる人が使うんだったらいいものができると僕は思ってます、
はいはい、それはすごくあるんですけど、うん、今そこもかなりの部分を AI が補完してくれちゃうんですよ。
でもタイミングとかいろいろ下手だよ。
いやいやいや
と思うんだけどな俺。
いやなんでトップのおそらくトップクリエイターとかそういうすごい審美眼を持ったクリエイターだったら、
はい、
AI が導き出したその最適解みたいなものより素晴らしいものっていう風なものを多分表現できる可能性高いと思うんですけど、多分その領域に達してないと多分 AI の方がほとんどのある種クリエイターの専門技術なんてあんまり関係ないぐらい上手にできちゃうようなことに多分なりかねないかなと思ってて。
でも手書きの時からね、
はい、
その原画マンの人っていっぱいいたわけじゃない、
はい、
やっぱり上手下手ってあったわけでしょ、
うんうん、
だから俺なんかどっかでそれをね同じことが起こるんじゃないかなって勝手には思ってますね、うん
うんうん、ただやっぱりこうなんですかね、そういう専門技術だったりこれまでした経験値みたいなのはすごい役立つとは思うんですよね、うんうん、プラスアルファでじゃあ最新のテクノロジーをどう活用するかっていうふうなところは、そうそうですね、やっぱり腕の見せ所だと思うんで、
だから僕なんかもう基本的にはね、はい、その人に絵心があるかどうか、
うんうん
うんうん、これによって決定的な差が出ると、
はいはい、
で上手なんでしょ
僕はまあ比較的ジブリでお世話
になって、いやいやそれだけじゃなくてもともとの才能もあるんだろうけれど
作り込みの差はやっぱり生まれると思うんですよね。やっぱり才能ある人がやったらよりすごいものに生まれるっていうのはそれはこの先も多分変わらないと思うんですけど、まあ僕がまあ思うのはじゃあそれを見るお客さん側の立場になった時にそこの差ってどれほどの価値があるかなっていうふうなところにもなってくると思うんですよね。
けどさ、はい、ちょっと僕はあなたはまあ技術者でもあるわけでしょ、はいはいはい、宮崎駿の最大の特徴って何ですか。これ僕の勝手なあれなんだけどね、はい、あれ子供の絵だよね、
うんうん、
それが動いてる、
うんうん、
それが芝居してる、
はいはい、
だから面白いんでしょ、
うんうんうんうん、
って俺は思ってんの、
うんうんうんうん、
俺ね実を言うと宮崎駿研究家なんですよ。
はいはいはい僕今、まあ、まだ40代なんであと何年この業界で
ずっと75万
映画してられるかなっていうふうに思ってて、まあそういう意味でやっぱり健康が大事じゃないですか。
そうだよ
ね、体の強さみたいな。
だから宮崎駿を見なさいよ、
はい、毎日歩けっていうふうによく言われてましたけど
毎日2時間あの人歩いてたんですよ。だから未だに元気だよ。
はい、いやだから僕も最近体を動かすように、まあ、本当に書いてばっかりだと体に良くないんでその辺はこう気をつけるようにはしたんですけれども、まあ、ただ体の健康だけじゃなくてやっぱ この先どういうふうに自分たちアニメーション作り続けていったらいいかなっていうふうなものを、まあ、あえて、まあ、鈴木さんとかに聞いてみたいなというふうに。
世の中の時勢っていうの、
うん、
何が流行ってるとかその他あるじゃない、うん、
はい、
無視したらいいよね全部、
うんうんうん、
だからそれをまさにやってきたのが宮崎駿っていうのか高畑勲さんもそうでしょ。
スタジオジブリがそうですよ、ね、
そうですよ、はい、だからそういうことで言うと自分たちがこれが正しいんだってことで信じたものをやる、
うんうんうん、
それに尽きると思うけどね俺は、
うんうんうんうん、
だって需要はあるもん、
うんうん、
必ず、
うんうん
うん、まあそれは AI が出てきたりとかいろんなことあるんだろうけど、
うん、
それとは無縁だよね、
うんうんうん、
だからまあ僕なんか例えば宮崎駿を見てて、ね、え彼ってシナリオを書かない、
はい、
でいきなり絵コンテでしょ、
うん、
あれなんで、
最後決めちゃうと作ってんの面白くないとかそういうことですかね。
いや
決まったところにたどり着くそのまあでもさなんとなくぼんやり 最後決めてそうな感じしますけどね。
決めてない。
決めてないですか。
本当に決めてない、うん、だってそれをの決めていないスリルとサスペンスを味わうのが作品にとっていいことだと思ってるんだよ、
うんうんうん、
だから土壇場まで決めないのよ、
はいはい、
いつも。
いやそれなんか一人で漫画描いててそういう描き方するんだったら分かるんですけどなんか大予算じゃないですか今やもうジブリの作品の予算制作費とかあと抱えてるスタッフの人数とか考えたらその中でその綱渡りをよくやるなというふうにすごい思います。
ダメだったらしょうがないじゃん
それを続けてきてそれもうこのやり方でいけちゃうっていう風になっててもうそれちょっと感覚麻痺しちゃってるところあるんですかねそれとも
鈴木さんがいるから
ああその安心感か。
いきなり絵コンテを描くってのは何なのなのよ、
はい、
自分の描きやすいもんでしか描かないってことよ、
はい、
そうでしょ、得意なシーンばっかなんだもん、
はい、
だからそういうこと言ったら毎回同じじゃない、
はい、絵コンテを見る側も先が分かんないとこの時点でどうこの絵コンテを読んでいいかちょっと分かんない部分もありますよね。
宮崎はよもう分かってないんだよ
それも作戦なんですかね。もう
作戦じゃないの、本気なの本気なのよ、
はいはい、
いやだから例えば僕なんかハウルの時なんかね、うん、なんかねこれ見ていくじゃない、そうなんかいろんな話をね次から次へと立ち上げるわけよ
、はい、
だから俺なんか心配になっちゃってさ皆さんこれまだ話またねでこの問題解決してないでしょって、うん、これどうするつもりなんですかって言ったら、
はいはい、
そしたらね、うん、俺はプロだって言ってね、
うんうん、
プロだって言うんだけどさ、
はい、
なんかしばらく経ったらどうしようって言い出してね、
はいは
い、そういう人なのよ。
いや
それはやっぱりねなんて言うんだろう すごい人だよね。
そうですね、あのアニメーターとしての、まあ、宮崎さんの側面で言えばその一発でこうなんかこう決めちゃったものもこれでいこうみたいな風なこう思い切りの良さみたいなのちょっとあるなっていう風にも印象あって、それが作品作りとかそういう絵コンテとか映画の設計ですらそういう思い切りの良さがあるのかなっていう風にも思いますね。
あるよね、
はい、
いやだって なんて言うんだろう、ただ映画については真面目ですよ。この作品がヒットするとかヒットしないとかね、そのこと考えてないもん、
うん、あ、そうなんですか。
そう、全く考えてないよ
それは君たちは以前も
そう本当にそうだよ。
そこはある種鈴木さんを信頼してたってことなんですかね。
信頼っていうのが、まあ、どうしようとはよく聞かれるんだけどね、
はいはいはいはい、
だからね俺ね一番ねノーマルな案を言うんですよ、
はいはい、
でノーマルな案言うと、はい、だいたいね、
はい、
分かったって言うんですの、
はいはい、
それの逆やればいいんだよねって、
うんうん
うん、これが多いの、うん、
はいはい、
だからオーソドックスな案をいつも出すの、うん、だから例えばもののけだったらね、
うん、
今のなんだっけ、俺なんかね最初にできた絵コンテで言うとね、
うん、
言いに行ったんですよ。読んでちょっとびっくりしたわけ、
うん、
で何だかって言ったら、ね、つまんないと思ったんですよ、
うん
うん、終わり方が、
うん、
でそう言うと今のエボシ五線、
うん、
これ普通殺すんじゃないですかねみたいなことを、
うんうん、
ね、
うん、
そしたら本人が迷い始めるわけじゃん、
うんうん、
でそれによってやっぱり面白くなるんだもん、
うんうん
うん、だからそういうことはねちゃちゃいっぱい入れたよね。
ああそうですか。
そう、
うんうんうん、自分がいなくなった後のことは全然分かんないですけどね正直ね。
関係ないよね。
ただこう生きてるうちはどうにかこう生業としてまあここまでまあ手にねあの絵を描くあ、まあ、アニメーションを作るっていう業界で来たので、まあ、この後もそれをまあできればある種続けたいなっていう気持ちがすごくあるんですけど、ちょっとこうあまりにちょっと今の世の中の流れが早すぎて僕死ぬまでやってられるのかなっていうところも若干そのまあ不安に感じるなくもないというか。
大丈夫
大丈夫ですか。
自分のペースでやればいい世の中のペースは無視すればいいの、
はいはいはい、
と僕は思いますよ、
うんうんうん、
うん、だってそんなに合わせたってしょうがないもん。
逆にまああえてそういう意味でその100年後に残るまあ作品とかまあまあ俺アニメっていうふうに区切ったらいいかどうかも分かんないんですけども、そういうものってあえて言葉にするならどういうものなんでしょう。
それねちゃんとしたねその答えになるかどうか分かんないけれど、
はい、
映画見終わった直後、
うん、
皆さんがね、
うん、
僕の方を見たんですよ、
うん、
でね最初に言ったセリフが忘れないんです。この作品だけどさつって、うん、どうしたんですか。10年持つといいねって言ったの、
うんうんうん、それ何の作品の時ですか。
ナウシカ。
へえ、う
ん、でその当時で言うとね、
うん、
そんな一本の作品が10年持つ、うん、ありえなかったわけ、
うんうんうん、
でも現実はねその後奇跡が起きたんですよ、
うんうんうん、
いろんな人の努力によって、
うんうん、
俺で未だにねちゃんと見てくれる人がいるわけでしょ
う、うんうん、
でもその時は10年持ったら嬉しいよねって、
うん、
それが正直な気持ちでした。
ああそうですか。
だってそれはだって最初からさ、ね、100年続くとかそのこと言ったって何年今ないじゃない。いや
もう全然ないし。
押山監督と鈴木さんのお話いかがだったでしょうか。展示劇場アニメルックバック展押山清隆千の感情は1月16日から 日比谷線神谷町駅が最寄りの麻布台ヒルズギャラリーで開催されます。ぜひ足を運んでみてください。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。